オロロのいる村。このコーナーでは山の分校を舞台に教師と児童、住民たちとの交流を描いたアスナロ書房発行、遠藤和子著、オロロのいる村からご紹介します。お産のために休まれる先生の代わりに野坂分校へ行くことになった大木山先生は、バスに揺られて野坂村へと向かっていました。野坂村は地図で見ると富山県の西を流れる小矢部川の源にあり、石川県との県境を示す赤線の真下にあります。そのところが黒っぽいくらいの茶色になっていますから、人が住んでいるとは思えないくらいです。それでずっと山の中で暮らさねばなるまいと覚悟をしてやってきたのです。しかし何か恐ろしいことが待ち構えているのです。それが熊よりも恐ろしい猛獣であるのか、雪男のようなものであるのか、皆目わかりません。ひょっとしたら野坂村は山下と呼ばれる人たちの集まりなのかもしれません。山下とは、人の住むことのできない山奥を狩りをしながら漂泊して歩く人たちのことです。その性格も凶暴で、人里に住む人たちから恐れられているということを本で読んだことがあります。今の時代にそんな人たちが住んでいるとは思えませんが、人の住めないような山奥ですから分かりません。何人もの女子先生が言ったけど、みんな夜逃げみたいにして山を降りてな、村を見に行っただけでやめた人もおったしな。運転手さんの言葉や野坂村と聞いた時の車掌さんの驚きようが鮮やかに浮かんできました。ほうほけきょ。大木山先生はふーっと顔を上げました。ほうほけきょ。目と鼻の先の川向こうでうぐいすが鳴いています。その声が静かな澄んだ空気を震わせながら大木山先生の体の中に入っていきました。そして心を覆っている不安を洗うように静かに震え出しました。やがて大木山先生は流れ落ちる汗を拭いながら立ち上がりました。それから野坂村があるという空のあたりを眺め、大きく息を吐くと歩き出しました。不安は消えてはいないけれど、運転手さんや車掌さんが言ったようにともかく行ってみようと思ったのです。つづら折りの山道を登ったり降りたりして2時間余り、木の枝の薄暗いトンネルをくぐり抜けた途端、目の下にぽっこりと野坂村が現れました。大木山先生は思わず立ち止まりました。高い山にすっぽりと囲まれたすり鉢の底に白い色をした2階建てが見えます。真夏の日の光がその建物を黄色く染めています。山のところどころから炭焼きの煙がすっと立ち上っています。その下の段々になっている木々の間からかやぶきの屋根がぼちぼち覗いています。大木山先生の立っているところから村までに、小矢部川沿いに細い坂道が1本、その道のところどころに段々畑が真似事みたいに作られています。 堂々と流れる小矢部川の瀬音が周りの山々と響き合いながら村を包み込んでいます。見たところのどかで平和な感じの村です。それがどうして運転手さんや車掌さんにあのように恐れられるのでしょう。大木山先生はじっと見下ろしていました。鳳凰法華経、立っているすぐ真上でウグイスが鳴きました。見上げた顔に山の匂いを含んだ風が吹き降りてきました。大木山先生はすり鉢の底にある建物の前に立っていました。玄関の柱に古びた細長い板が打ち付けてあり、それにはところどころ消えかかっていますが炭で、福光町小学校野坂分校と書いてあります。もう子供たちは帰ったらしく、人影は見えません。川の瀬音が校舎を貫いて聞こえてくるだけです。校舎と運動場、それだけが平地ですから、分校は村一番の上等な場所に立っているわけです。周りを囲んでいる壁や板の色は薄汚れてはいるけれど、山奥には不似合いなほどがっしりした2階建てです。雪の多い山奥の学校では冬は2階から出入りし、1階は地下室の物置場に変わる。そんな話を思い出しながら冬の玄関口を見上げた時です。目の前の玄関から子供が飛び出してきました。男の子は大木山先生にぶつかりそうになり、慌てて立ち止まりました。そして笑いかける大木山先生に目をくるりとさせました。丸々とした色の黒い、見るからに元気そうな男の子です。男先生いる？男の子は返事の代わりに恥ずかしげに頭へ手をやりました。すると上着とズボンの間が切れ、ちらりとへそが見えました。大木山先生はくすりと笑いました。主任の男先生がいると聞いてきたのだけれど、
昼寝を。
男の子は言いかけ、あっと声を飲むと、くるりと背中を向けて駆け込んでいきました。その格好が来る途中で見たタヌキと同じで、大木山先生は吹き出してしまいました。
ああ先生、どうぞ。
男の子が飛び込んだ部屋の窓から顔が突き出たかと思うと、のんびりした声がしました。入っていくと太った背の高い男先生がニコニコ立っていました。
来られると分かっとったら迎えに出るのでしたのにな。
男先生は首に手をやりながらしきりに謝りました。大木山先生は男先生と話しながら時々廊下に目を走らせていました。部屋の入り口のすりガラスに一塊の影が映っているのです。それが絶えず広がったり固まったりして激しく揺れ動いています。 5,6 人の子供がガラス戸の向こうで押し合いをしているからです。この時間はアスナロ書房発行、遠藤和子著、オロロのいる村からご紹介しました。お相手は宮本さとみでした。